本日のローマ軍の百人隊長のしもべが癒されるこの出来事には、福音書の中でも大変珍しいことが起こっております。それは、イエス・キリストが実に率直にこの百人隊長の信仰を褒めていることであります。今日の御言葉の鍵になるのはやはり、この百人隊長自身が言っている権威という言葉でありましょう。この百人隊長はイエス・キリストの持っておられる権威の前に頭を垂れて、その権威に服しながら自分の中部のしもべを癒してもらいたいと願っています。そもそもここでこれほど褒められている百人隊長でありますけれども、その名前が記されておりません。よく考えると不思議に思います。これだけ褒められている人ですから、初代教会でもきっと有名であったでしょうし、その名を残そうとしたのではないかと思うのですが、あるいはローマ軍やローマの政府との関わりから名を伏せたのかもしれないと思います。百人隊長、この肩書きからわかるように、百人の兵隊を束ねている隊長であるということはもうすぐに察しがつきますが、これはローマ帝国のいわゆる正規軍の中の陸軍と海軍がありまして、陸軍の一個小隊が百人隊なのです。一個小隊、百人の兵士で編成されているケントゥリアという言い方をするのですが、この一個小隊である百人隊が二つ、二小隊によって歩兵中隊が組織される、ギリシャ語でマニプルスというんですけども、歩兵中隊、小隊、中隊、大隊とこう組織大きくなりますね。二小隊によって歩兵中隊ができ、そして三つの歩兵中隊で、歩兵大隊となっていく。そしてこの歩兵大隊が10大隊集まって、レギオという軍団が編成されるんです。言葉だけ聞いても正直ピンとこないと思いますし、私自身も調べても、その小隊が実際どれほどのものか、中隊、大隊、軍団って言ってもですね、これは非常にわかりにくいと思います。実際に軍隊に身を置いておられた方には、逆によくわかるかもしれません。で、このローマの特に一番大きな軍団と言われるレギオと言われるのは、この聖書の世界ではもう本当に恐れられる、大変怖い、強い軍団でありました。今日の聖書とは違います。ガリレア湖の向こう岸にシュエスと弟子たちが渡ったときに、そこに悪霊に疲れた男がやってきて、と出会いますね。シュエスはその悪霊を追い出しました。男は救われるわけですが、その追い出された悪霊が願いました。どうか自分たちをあの丘の上にいる豚の群れにやってくれと。イエス様は、よろしい、そうしなさいと言われて、悪霊どもはですね、その、豚の群れに入るんですね。そしてその豚の群れは丘の上から雪崩を打って、この崖を飛び、湖にですね、落ちていって、全滅していく。実はこの悪霊が最初に主に出会った時に、お前の名は何というと聞かれて、悪霊はレギオンと答えています。レギオンというのはさっき言った 2つの小隊で中隊になり、3つの中隊で大隊になり、10の大隊で、軍団になる。その軍団がレギオ、レギオンです。つまり、人数で言えば60もの100人隊、6000名の軍団、これがレギオ、レギオンであります。この一人の男に入っていた悪霊の数や、数たるや、すさまじい数の悪霊がこの人に取り付いていたということがわかるわけです。それが豚の群れに行き、そして湖に雪崩を打って入っていった。まあ、軍団とか、あるいは百人隊とか、軍隊に関わる言葉が聖書の中で出てまいりますけれども、そういう、こう、つながりが見えてまいります。で、この軍隊というものの意味や内容を考えますと、聖書の古代世界も、そして現代の私たちの世界も、実は本質的には変わっていないものがあろうかと思います。その一つは、今日のキーワードとなる権威であります。軍隊ほど、権威の序列というものを厳しく、守ることを求められるところはないのではないでしょうか。権威の序列、軍隊組織の中で必ずその序列がきちっとある。そして上官の命令に対して絶対服従しなければいけない。そのルールと言いましょうか、秩序の厳しさ、これは実際に私たちもある意味では伝聞、人から聞いたことでありますし、本を読んでああそうかと思う程度でありますし、あるいは映画などを見てああこういう世界かという程度で、残念ながら実体験としてほとんど私たちは持ち得ないものでありますけれども、しかしその 軍隊というこの組織の中で権威というものを、言葉を鍵に考えてみたときに、上にある権威に下にあるものは従順に従っていく。その秩序とか、あるいはその権威の序列がこう崩れたりひっくり返るものならば、軍隊は大変強力な武器を持っていながら、その秩序が崩れてしまうときに、軍は内部崩壊して大変なことになってしまいますし、ましてや敵と戦っているときならば、とても戦いなどにはならないでありましょう。ガリラヤ湖の北の湖畔にありますカファルナウムという町は、ガリラヤ地方の中心となるような町でした。そこには、このローマ帝国の軍隊が駐留していました。軍が駐留すること。私どもで言えば、例えば、フッサ教会がありますね。フッサとか横田基地の周辺に行くと、米軍基地があり、そこにアメリカ軍が駐留している。あるいは、沖縄に行けば、なおさらそれは強烈に、それを思い知らされることになるのであるわけです。カファルナウムという町は、実はローマの軍隊が駐留している町なんです。そのことを忘れてはいけない。その軍隊が駐留しているということは何を意味するか。ローマの強い軍事力を見せつけて、反乱などが起きないようにしようとすることであります。裏を返して言えば、そのような反乱が起きる恐れがあるから、このようにローマは軍を駐留させているわけです。その駐留軍の指揮官の一人が今日の百人隊長であるわけです。一体どれだけのローマ軍がそこに駐留してたかはわかりません。百人隊一つなのか、あるいは百人隊がもう一つあって、いわば中隊、コロホスという中隊があったのかわかりません。いずれにしても、 今日登場している百人隊長はその指揮官の一人であることは間違いない。この人がシュエスのもとに近づいてきて懇願したという、懇願する、もう切実なる願い、一言でシュエスのもとに近づいてきて懇願したと書いてありますけれども、その情景を思い浮かべてみてください。シュエスの弟子たちをはじめ周りにいた人たちは皆ユダヤ人であります。ローマによって支配され、その支配の圧力の最先端ともいえるこの駐留軍の指揮官、もちろん彼はユダヤ人から見れば汚れた異邦人であります。ローマ人である可能性が一番高いですけども、実はローマ人でないかもしれません。北アフリカの方の出身者で、結構高い身分に上り詰めてる人も結構いますし、あるいはガリア地方とか今のスペインの方からの人もいますので、必ずしもローマ人とは言えないんですけども、いずれにしてもユダヤ人から見たら異邦人です。汚れた異邦人です。その人がやってきてですね、一生懸命お願いするというのです。身なりはどうだったでしょうか。ローマの百人隊の隊長として軍服を着てたでしょうか。あるいはプライベートですから軍服を脱いで、いわばローマ人としての服装をしていたのでしょうか。にしてもユダヤ人とは明らかに一目で違うはずです。その人がやってきて、そして一生懸命頼み込む、それは周りにいた人々にとってはもう本当にびっくり仰天するような姿であったでしょう。いわばありえない世界です。我が目を疑うと言ってもいいほどに驚くべき情景であったと思います。しかもこの百人隊長はイエス・キリストに対して主よと呼んでいる、主よと言って懇願するんですから、一回お願いしますと言って頼んだだけではきっとないでしょう。何度も何度も言葉を重ねてお願いしますお願いしますと頼んだと思います。私のしもべが中部で家で寝込みひどく苦しんでいますと、主よ、私は聖書に馴染んできますと、イエス・キリストのことを主と呼ぶことに慣れてきますが、もともとはこれはよほど身分や立場の違うもの、しかも下のものが上のものに向かって呼びかける呼びかけであります。その基本には奴隷と奴隷の所有者である主人との関係の中で、奴隷がその主人に主よ、もう少し砕いて言うならばご主人様と呼ぶのに等しいのです。ここでイエス・キリストのことをこの百人隊長が主よと呼ぶ、ナザレのイエスと言われた30歳を少し過ぎたぐらいの人物、どうも背景がよくわからない、ガリラヤのナザレという小さな名もない、小さな村のどうやら大工の息子であるらしいと、どこかエルサレムや大都市の偉い律法学者の先生について学んだり、その門下生として過ごしてきたキャリアはなさそうだ。それなのに恐ろしく聖書のことをよく知っており、しかもその解き明かしには皆驚かされていく、さらには奇跡さえもなさる。ローマ軍の指揮官としては治安を乱すものであるかどうかが一番注意しなければならないはず。この不可解な人物は人気もあるようだが、ローマの軍人がその人に主よなどと呼ぶことはありえない、考えられない事態であります。なのにこの百人隊長は主よと呼ぶ、これは呼んでいる自分の方はしもべである ということを認め、受け入れ、表明しているようなものです。日頃この百人隊長は、主人の立場です。自分でも言ってる通りです。百人もの部下がいて、彼の言う通りにその部下たちは動くわけです。しかも命がけで戦いに出るわけですね。あちらに向かって突撃せよって言った時に指揮官がしろって言えば行くわけです、実際。矢が放たれ、もしかしたら撃たれて死んでしまうかもしれないけれども、その指揮官の言葉には従うわけですね。彼は自分が発する言葉が百人の部下たちの命のを左右するものである、そういう重い言葉として権威があることを知っているわけです。あるいは召使や奴隷もいたようです。今日のところで最後のところの部下にこれをしろと言えばという部下って、これ実はしもべって言葉です。奴隷です。ですから兵隊だけではなくて家の奴隷もいたようです。彼らは皆日頃この百人隊長に向かって主よご主人様と呼んでいたはずであります。主よと呼ばれていた人が今度は逆にしもべとなってイエス・キリストに向かって主よと呼びかけていく、これは自分がこの方の前に一体いかなるものであるのか、何者であるのかをわきまえることと言えます。何がこの百人隊長をして己をイエスというこの方の前にしもべだと思わしめたのでありましょうか。一体いつどうやってこのイエス・キリストの権威というものにこう触れたのでしょうか。聖書にはこの以前の百人隊長とイエス・キリストとの関わりは一切記されておりません。しかし何かがあったのは確かでしょう。百人隊長はまさに自分でも言う通りです、軍隊という組織の中で権威のもとにあるものですという通りに、自分の上にもいくらでも権威があり、それに服さなければならないことをも知っていたでしょう。世の中の権威とか権力の序列や構造についてはよく分かっていた人であったはずです。その彼がシエスに出会って、おそらく全く異質な、おそらく彼が今まで出会ったこともない、触れたこともない特別な権威に触れてしまった。主に出会って、このイエス・キリストにある権威を知ることによって、彼は自分の苦しむしもべのために、世間の目を気にすることもなく、この百人隊長を内から突き動かすものがその行動に駆り立てていると言える。聖書はこのキリストの権威に触れた人間が内から突き動かされて行動を起こした、その行動を描き出しているのです。今日は聖書のあちこちの話を引っ張りますが、ルカ7章の前にもいつもご紹介します罪の女の記事のところもやっぱりそうなんです。あの罪の女と言われる婦人がファリサイハシモンの家に招かれているのを、イエス様が招かれているのを知って高価な香油を持って駆けつけていきます。計画的とはとても思えません。ついて周りの人たちが奇異な目で彼女を見ているのもほとんど目に入らぬかのごとくに、主イエスの足元に彼女をやってくるや彼女はポロポロポロポロと涙をが止めどもなく流れて落ちていってしまう。主イエスの足が濡れてゆき、サンダル履きで素足であった主の足の汚れが目立っていってしまう。 彼女は慌てて自分の長い髪の毛でそれを拭い、そして持ってきた香油をそこに塗っていって、素晴らしい香りが立ち込めていく。この女の行為も、もう人の目など気にしていない。彼女の内から突き動かされるようにして、主イエスに向かおうとしている。そして主は彼女がどうしてこのような行動に出たのかを察知して、あなたはすでに許されているし、今も許されている。安心して行きなさい。つまり、主があなたは許されているって一言なんですけども、実はギリシャ語の完了形という特別な形で書かれていて、過去まで遡って言ってることなんです。つまり彼女にあなたは許されているって言うんだけども、今こういういいことをしたから許されているんだよという、そういう言い方ではなくてですね、もうずっと過去まで遡って、君はすでに許されているし、今許されてもいるんだ、そう宣言してくれているんです。つまりシエスは彼女の過去、以前まで遡って許しを宣言した。このルカ7章の記事にしても、彼女がこの行為を起こしていく以前に、どういう出会いを主イエスと持っているかとか、どんな関わり方をしたかとか、そのようなことが一言も書かれていないのです。何も書かれていない。今日の百人隊長もそうであります。しかし主に出会い、主の権威に触れてしまった者が、その権威の前で深く頭を垂れ、へり下りつつ、そしてその権威に信頼して懇願してきた。彼は主の権威を頼みとしているわけです。現代の私たちも、この社会の中で権威というものの序列や秩序の中で生きているとも言えます。軍隊経験がなくとも、一般の企業社会の中でも、厳格な権威づけがあり、序列が厳然としてあり、その秩序に逆らったり乱そうものならば大変なことになる。大変な不利益を被る。百人隊長の立場や、彼が軍隊組織の中で抱えたであろう葛藤は、現代に生きる私たちにも共通するものがあるでしょう。この百人隊長の周りには、この主イエス・キリストの権威を認めずに、これを嫌い、うさんくさそうに見守っている人たちがいるのです。彼らは、自分たちの権威が脅かされることに気づいているのか、あるいは無自覚に恐れているのか、わかりませんが、世の中の権威というものは、権力とはもしかしたら一緒にならないかもしれません。この権威という言葉と権力をどうこうつなげるか、ちょっと難しいですね。微妙です。権力は持っていても、権威をと言えるものは持っていない。そういうものも歴史上においても、あるいはごく身近なところにも多く見受けられるのではないでしょうか。権力というものには何か悪魔的な力が働くようでありまして、その誘惑に陥りますと、何か自分が一発のものであるかのように思い込み、うぬぼれて傲慢になってしまいます。自分が何者、何ほどのものであるのかのわきまえを失わせていく。その結果として、権力を振りかざして、威張ることになります。旧約聖書で言えば、イスラエルの最初の王様となったサウル王がその一例になるでしょう。彼は荷物の隅っこに隠れていたような王様に選ばれるときに、そんな 気の弱い青年だった。しかし、いざ王になって、神の祝福を受けて、権力を手にしていくときに、彼は自分が何者であるかを見失ったようです。その結果、近隣の国と戦いをしたときに何をやらかしたか。戦勝記念碑を建てたんです。戦勝記念碑。おそらく石の板です。エジプトの考古学博物館、今ちょっと危なくて行きにくいですけれども、あそこに行きますと、こんな幅の戦勝記念碑が置いてあります。こんな分厚いんですけど。そこに刻まれているんです。いついつ、どこどこの王様が、こういう敵を、こういうふうに相手にして戦って、こうやって勝利したんだ、という、戦いの記録を刻んでいくんですね。そして、結局それは、その勝利した王様の栄誉を称えることになるわけです。サウル王が、戦勝記念碑を建てたってことは、その戦に勝ったのは自分の力だ。それを誇示したわけです。あるいは、戦いに出るときに必ずですね、生贄の動物を捧げて、神様にお祈りをしてから戦いを始める。ところが、生贄を捧げてくれる祭司の役目をしてくれるサムエルって人が、いつまで経っても来ない。もうしびれを切らしてですね、サウルは俺がやると言って自分でやってしまったわけです。これは祭司しか許されていない権限を越権行為ですね、踏み越えていきました。そして最後には神様からすべてのものを神様に、捧げ尽くせ、絶滅させよ、聖絶の命令というのがあるんです。それは昔の戦争というのは略奪がある意味では目的でしたから、戦って勝った時に相手からいろんなものを略奪するんですよ。でも神様は戦う時に略奪はするな。全部焼き尽くせ。焼いて煙にして神様のもとへ送れと言ったんです。にもかかわらずサウルはですね、取っておくんです。いいもの。神の言葉に従わないわけです。自分の判断でできると思っている。権力を手にしていく者が陥るその落とし穴、わきまえを失う。その権力のもとに、下にある人たちはじゃあどうか。その権力のもとにある者は、その命令や言葉に従わざるを得ませんから、不利益を被って、大変な目に遭うのは嫌ですから。従順に従いますが、決してそのものに権威というものを認めていかないでありましょう。威張っているし、権力を振りかざすけども、ああ、あの人には権威なんかないよ。きっと陰で言うでしょう。逆もあるんです。この世の権力と言えるものは何にも持っていなくても、何の肩書きもなくても、人を動かす、人の人生に決定的な影響力を及ぼす権威を持つものがある。権力や権威は、今日の百人隊長も言っているように、人を動かしていきます。何によって人は動かされるのでしょうか。圧力でしょうか。利益不利益の損得感情でしょうか。確かにそれもあるでしょう。しかし、人が内側から突き動かされるようにして、人の目も気にせずに行動を取るような、そういう生き方に人を動かしていくのは一体何なのか。やはりキーワードは権威なのです。今日高校生の方も来てくれてて、大学生の方も いっぱいいて大変嬉しい。敬意の呼称である、呼び方である先生という呼び方もどうでしょうか。学校の教室の姿を見ていて、先生の権威ってどんなふうにあるんでしょうか。もしかして権威、先生とは呼ぶけれども権威わかんないって言われてしまう気もします。自分の成績をつける、評価をつける権威を持っています。権限を持っています。先生は。下手に逆らうと、不利益を被るから、従順にする。しかし、そこに単に、成績をつける権限としての権威を持っているものとしてではなくて、教育者として自分たち生徒を一人の成熟した人間に導き育ててくれる師、教師の師です。師として尊敬を持ってその権威に服するということは遠い昔のことになっているのでしょうか。確かに今先生を先生とも思わない傍若無人、あまりにもひどい傲慢な生徒の振る舞いに唖然とすることが現にある。がしかし同時にそれだけとは言えない。今でも若者たちの目は鋭い。大人の偽善や権威主義を見抜く。しかし同時に誠に謙遜さと誠実さを持った教育者に対する尊敬と、その見識や人格に対する権威として敬うということはなおあると思うのです。権威主義を嫌うことがあります。確かにそうです。権威主義っていう言葉の中には、もっと平たく言えば、権威を振りかざして威張るからです。人の自由を無理やり押さえつけて、この権力ある人が自分の思うままにしようとする。その権力を振りかざすことの中に権威主義という言葉もきっとつながってきます。ですから大人の中ではいわゆるアナーキスト、無政府主義って日本語に訳されますけれども、いわゆる権威を排してみんな平等で一緒にやっていこう、そういう社会作ろう願う人たちも出てくる。権威というものが何か上から下に人を押し付けて圧迫し抑圧するものとしてしか捉えられないがゆえではないでしょうか。そのことについてもっともっと掘り下げる必要があるかもしれません。しかし今はこの百人隊長が触れて周りの目なども気にしないでイエス様のところに来て主よと呼びかけ何度も何度もお願いしていく、この百人隊長をここまで突き動かした主イエスキリストの権威に目を向けたい。百人隊長が触れて認めて圧倒されたであろう主イエスの権威、それは何か上から人を抑圧するような、あるいはコントロールするような、 そういう権威ではなくて、上からではなくて逆に下から人を支えていく権威、人を生かしていく権威、そのことを使徒パウロはフィリピ書の中で、神の子であるお方が身を低くされ、へりくだって人となり、十字架の死に至るまで低く低く下られた。しもべとなられた。従順であられた。そう言っています。神の御子として最高の権威あるお方が、十字架の死に至るまでへりくだり、しもべとなって、その権威を発揮して、自分を生かそうとしてくださった。キリストの権威が、そのようにこの自分を底の底から支え、立たせ、生かそうとしている。そういう仕方でキリストの権威が発動されている。その権威を愛と呼べるのではないでしょうか。その権威は許しとして私たちに与えられてくるのではないでしょうか。聖書に記されていませんが、この百人隊長が主イエスの権威に触れた出会い、まだ十字架の出来事はありませんが、直に主に出会う中で示され、気づかされ、知ることのできたその権威、今私たちは肉の目で主に相まみえ、この百人隊長のように主の権威に触れることはありませんけれども、十字架の前に立たせられて、この十字架を仰いでいく中で、自分は一体何者なのかを突きつけられ問われていく中で、主イエスがこの十字架によって主となってくださっている、私はしもべで幸いだった、幸いだ、主よと私たちも呼ぶことができる、そして私たちも自分の人生の中で本当に何度も頼まなくてはいけない、懇願しなくてはいけないことが出てくる、そういう中でこの百人隊長のように主よ何度も呼びながら、どうか助けてくださいと、主の権威によりすがることができる、なんと幸いなことでしょう。この世の権力にうぬぼれて、一発のものであるかのごとくに思っているものが、ガラガラとその権威が、権力が崩れ去っていく中で、陥るその姿を思う中で、私たちはこの主の権威のもとに、下から支えられて、許され生かされて、しもべとして、用いられる幸いがある。今その幸いの中に立たせられていることを一緒に心に刻みたい。そしてここから自分の持ち場へと主によって押し出されていきたい。心からそう願います。